こんにちは、あるいはこんばんは。紫の波の紫です。今日は8月の26日日曜日かな、違う、土曜日ですね、の17時3分ですね。先ほどまでいいかねパレットでドローンのインストラクター、まあサブインストラクターですけど、の仕事をして、髪を切って帰ってる途中ですね。はい、実はもうドローンのインストラクターをして半年なんですけども、今日をもってちょっとしばらくお休みすることになりました。というのが、9月1日から入社する会社で、まあ、副業の申請をしたんですけど、まあ、副業そのものがまあダメっていうことになりまして、ちょっとドローンのインストラクターとの両立はできないという流れで、今日までで、お休みするっていう感じですね。で、そうですね、振り返ってみるといいかねパレット、ドローンのインストラクターで月にまあ2回入ったり、まあ全く入らない月もあったんですけど、ちょっと気になってスケジュール帳を見てみたんですよね、過去の分。そしたらですね、残ってる分だけでも2021年の9月から月に1回はいいかねパレットに行っていました。それはもうただいいかねパレットが集合場所になってて、まあ古典ラジオコミュニティとか、まあポッドキャスト会話のコミュニティ界隈の人たちと会うために行ってたり、日帰りで行ってたりもありますし、泊まりのイベントとかもありますし、でもちろん半年間住んでたこともあるんで、まあ、その期間も含まれるし、それからドローンのインストラクターになってっていう時もありますし、っていう感じで、なんだかんだで毎月職業訓練校に行ってた7ヶ月間の間も、ドローンのインストラクターが入ってない月でも何かしらイベントとか、それとか、娘や一度行ってみたいって言ってた、ずっと行ってた母親を連れて、もう、先々月かに行きましたし、そんな感じで丸2年ずっといいかねパレットに何かしらの理由で行くっていう生活をしてたんですけど、ちょっと今後はまあイベントとかあるの知ってるんですけど、ちょっと自分の生活が落ち着くまでしばらくはいいかねパレットに行く予定がない状況っていうことになってます。さらにこう振り返ってみると、多分一番最初に行ったのがですね、2020年の7月か8月なんですよね。3年前ですね。2020年の9月にで、古典ラジオのリアルオフ会があって、その時にいいかねパレットに初めて泊まってるんですけど、その前に一度、ちょっと友人と一緒に田川にこういうところがあるみたいなんで、ちょっと一緒に行こうよって言って行ったのが初めてだったんで、それが夏だったんですよね。7月か8月だった。ちょっとそれはスケジュール帳に予定として入れてなかったんで、書いてなかったんで、詳しくは正確日付は分かんないんですけど、そこから、始まってあるんで、連続記録は2年ですけども、いいかねパレットっていう施設に通い出してはもう3年になったってことですね。はい、まあそこでいろんな人と出会ったり、イベントしたり、住んだりしてみて、まあ振り返ってこの3年間のそのいいかねパレットと僕のまあ関係をちょっとなんかに例えられないかなーって思ってたんですけど、Netflix オリジナルのリアルバラエティーショーで、クイアアイっていうのをご存知ですかね。僕多分ポッドキャストでも何回か話したことあるんですけど、ゲイのアメリカの番組なんですけど、ゲイの5人組がいて、それぞれ美容師だったりファッションアドバイザーだったり、DIY とかする人だったりとか、スペシャリストなんですよね。全員男性なんですけど。で、 依頼者がいて、内面も外見も、まあ、磨き上げていく、美しくっていうのをコンセプトに、まあ、その依頼者本人の髪だったり服装だったりもしますし、住んでる環境、家のとかも変えていきますし、なんならこう家族とのイベントの演出とかもやっていく、僕すごく見てて楽しかった番組なんですけど、それに似てるかなって思います。というのも、まあそのいい金パレットに行き出して、いろんな人、特にまあ本当普段のいい金パレットを知る前までだと知り得なかった人たちとたくさん出会いました。近くの人、福岡の人もいれば、遠くから、一番遠くてどこからの人でいい金パレットに会ったかな、まあ東京とかはザラでしたし、まあ本当にいろいろな人で、もちろん職業もいろんな方ですね。そういう方と会って、やっぱりお話をすると、やっぱ自分の考え方とかにやっぱり影響を与えますし、まあその時期っていわゆる本業だった前職を、まあ休職期間だったり、まあちょっと復職したけど長く続かなかった期間だったりも含まれてるんですけども、なんていうんですかね、まあ家でもない職場でもない第三の場所っていう意味ですごく大事な場所になりましたし、で外見もその後、特にいかねパレットに住んでる時はやってみたかった、ちょっと髪が縛れるぐらいまで伸ばしてみるとか、小倉織の袴を着てみるとか、羽織も羽織ってみるとか、あと厚底のブーツを履いてみるとか、あとはそうですね、まあ本当にこう今までやってみたかったけど仕事の関係上できなかったものや、まあなんかちょっと周りの目が気になるから少し奇抜な格好をしてみたいけどしてこなかった自分を、まあ、解き放つというか、そんな感じで、なんていうんですかね、安心感があったからですね。いい金パレットのに関わる人たちだったら、まあこういう格好しとってもまあ派手だねとか、なんか音楽やってる人っぽいねとかいうふうには言われたことありますけども、それは褒め言葉として僕が受け取れた言葉だったんで、すごく嬉しかったし、なんていうんですかね、個性的だねとかも言われましたし、なんかそんな感じですね。今はちょっとまあそのブームは去って、もう小倉織と袴とかは全部なんですかね、フリマアプリで売っちゃったんで持ってないんですけど、まあでもそういうことができたなと思いますし、いろんな楽器とかが置いてあるのに置いてあったので触れたっていう風なところもありますね。で外見も内面で言ったら、まあ、特に長期滞在してる時は僕が一番年長者だったんで、まあ、きっと遠慮してくれたりしたと思うんですよね。若い子たちは特に学校の先生とか多かったんで、人間的には僕よりできてる人も多かったし、まあ正直すごくいろんな面でもしかしたらおっさんがうるせえなと思われてたかもしれないですけども、僕はその人たちと一緒に暮らせたことは非常に僕の生活にとって良かったこと、シェアハウスで暮らすっていう感じという意味でも良かったし、そういう人たちと話すっていう機会があったのも良かったと思ってますね。で、そこでの生活の間もなんかちょっと、データ入力のお仕事に手を出してみたりとか、いかねパレットから近場のスーパーマーケットに日雇いで行ったみたりとか、そんなんもしたりして、いろんな仕事を体験した機会っていうのでも良かったって思ってますね。そうだからね、正直まあ今日で一旦その予定が入ってないっていう意味ではいい金パレットとのつながりが少し薄れてしまうのをすごく寂しく感じてます。 まあ、僕にとってのクイアアイ、磨いてくれた場所、この数年間いろんな変化を起こしてくれた場所で、その起こった変化を、まあ、全て受け入れてくれた場所だと思います。そうそう、次の会社に多分、入社が決まったのもドローンのインストラクターをしているっていうところが多少影響してたと思います。次の会社ドローンも取り扱ってるっていうか、仕事で使うんでですね、はい、ドローンのインストラクターになるきっかけも、いい金パレットで、のスタッフの方に、まあ、興味ないかっていうふうに勧められてから始まったことなんで、結局今この時間、このポッドキャストという媒体でこういう話をしているのは、やはりまあ古典ラジオを聞いたという偶然から始まって、いい金パレットっていう場所が、まあ、たまたま僕の場合近くにあって、そこでいろんな出会いや変化、生活ができたっていうところにがあっての結果だと思ってます。うん、なんでこれから先もちょっと生活のこうリズムができたらですかね、またイベントで出かけたいがあったりすると思うんで出かけていきたいし、いい金パレット自体もこの数年間見てていろいろ変わりました、変わっていっているのを見てますので、そういう変化も楽しみにしてますので、ちょっと次はいつ行けるかは分かりませんけども、行った際にはまたポッドキャストで行った感想とか配信できたらいいなと思っております。はい、まあそんな感じでこの数年間の、そしてちょっとまあ一旦まあ幕引きというか、そんな感じで僕といい金パレットの関係について話してみました。またお耳が開いていたら聞いてください。ではまた、紫の波でした。